続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ピリピ人への手紙第4章6節から7節です。新約聖書の399ページにございます。それではお読みいたします。ピリピ人への手紙第4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。今日はこのところから誠の解決と題して御言葉を取り継がさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、1月30日第5週日の礼拝を私たちに与えてくださり、また御前に共に集い、神様に賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。今オミクロン株によってコロナ感染が増えてきていますけれども、何よりも私たち自身が心を落ち着かせ、また平安をいただいて、どうかまた適切な行動を取っていくことができますように、主よ、私たちの心を強め、そしてまた神様のご愛の中に生かしてくださるようによろしくお願いします。そしてまたこの新型コロナウイルスの感染が一日も早く収束できるように、主よ、あなたの身力を持ってこれをとどめ、そしてまた私たちに希望を与えてくださるようによろしくお願いいたします。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませようと、今もイエス・キリストは私たちを待ってくださり、そしてまた私たちのこの疲れた心も受け止め、そしてまた慰めと励ましを与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまたすべてのことを主にお委ねし、そしてまた新しい力に私たちを満たしてくださるようにお願いいたします。どうかそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、どうかまたこの神の御言葉によって信仰を持って立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。また病の中にいらっしゃる方々や、ご高齢で弱さを覚えておられる方々のうちにも、あなたが望んでくださり、また癒し、強めてくださるようにお願いいたします。今からの御言葉の時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今オミクロン株によって感染が増大している中にありますけれども、何よりも私たち自身にまず平安を与えていただいて、そしてまた落ち着いた行動を取ることができるようにと、そのことを願うものであるわけです。もちろんこの感染が一日も早く収束するということがもう大切なことであるわけですけれども、神様はまた私たちに実は誠の解決を与えてくださる。私たちが生活する中にはさまざまな問題や、また本当にこの苦しみっていうことが出てくるわけです。じゃあこの本当の解決っていうのは一体何なのか、神様はどのような解決を私たちに与えられるのかということを、今日はこのピリピ人への手紙の4章6節7節のこの聖書の言葉を通して見ていきたいと思います。まず一つのことは、この思い煩いをやめるということであるわけです。6節のところに何も思い煩わないでという言葉が出てきます。私たちはこの思い煩いということがおそらくは必ずあると思います。自分には何にも悩みがないという人は多分いらっしゃらないんではないだろうか、そのように思うわけです。私でももちろん悩んだりとか心配するということが出てくるわけです。でこのところでもこのピリピの手紙を書いたパウロは、何も思い煩わないでということをピリピの人たちに語りました。で彼はどういう状況の中でこの手紙を書いたのか、それは ローマの獄中でこの手紙を書いた。おそらくは彼の方が牢獄の中にあって非常に不自由であり、そしてその先を見通すということは多分難しい状況の中にあったんではないかと思います。でもこの手紙を通して分かることは何かというと、喜びという言葉がいっぱい出てきている。ですから彼の心の中は、まあ、まさに喜びでいっぱいだった。たとえ牢獄の中にあり、もう不自由な生活を強いられて、おそらくはもう自分の命も取られるかもしれないというような心配の中にあって、実は彼は喜んでいたということであるわけなんです。じゃあ一体その喜びの秘訣っていうのはどこにあるのか。どんな境遇の中にあっても喜ぶことが、それがどうやって可能になるのかということです。まず第一のことは、実はこの思い煩いをやめるということであるわけなんです。まあ、この聖書では思い煩わないでというふうに表現されているんですけれども、この思い煩わないというのは実は命令形で記されてある。思い煩うなとですね、神様は言われるんです。まあ、もっと簡単に言うならば、もうそれをやめなさい、ストップさせなさい。ですからそれをやめるということは、やっぱり自分自身の心が意識しないと、それをやめるっていうのはなかなか難しいと思います。私は一度一旦停止するところを、まあ気がつかなかったんですけれども、そこ出て行ったら警察の人がですね、ちょっとこっちに行って手招きして、何をされるのかなと思ったら、交通違反ですって言われてですね、一旦停止のところをストップしてませんでした、そう言われたわけです。で、私としてはもちろんその角から出てくるわけですから、スピードなんて出していない。で、左右も確認してですね、そして行ったわけなんです。でも警察官が言うのは、一旦停止のところを停止していなかった。もう私はそんなスピードが出るようなそんな運転は全然してないし、多分メーターもほとんどゼロに近かったんじゃないかって言ってですね、話したんですけれども、もう平行線で、もういくら経ってもラチが開かないと、まあその青切符を切ってもらったということがあるわけなんですけれども、まあ、その時に、じゃあ停止ってどうなんですかって聞いた時に、まあ、それはもう完全に止まることなんです。いくらメーターがゼロまで近くなって、もう本当にそれが時速1キロであったとしても、いや 0.0001 であっても、それは停止はしてないんです。一旦停止っていうのは完全に止まることなんです。まあ、そう言われたわけです。まあ、ここで思い煩わないでっていうのは、その思い煩うっていうことを停止させる、ストップさせるということであるわけです。だからもし、ああ自分はもう何か悩んでるな、くよくよしてるなと思ったら、それは思い煩いである。だからそれを一旦止めないといけないということなんです。もうそこから少しでも進んでいってはいけない、少しでも思い煩ってはいけない、もうまず止めなさいと。それが神様が私たちに言われている大事なことであるんです。まずそれをストップさせる。じゃあストップしてどうするんだろうか。次のことはその後に出てくる言葉があります。感謝を持って捧げる祈りと願いによってという言葉があるわけなんです。祈りと願い、まあ、どんな人でも困った時はお願いすると思います。じゃあクリスチャンは何をするんだろうか。お祈りをするということです。 そしてパウロはこの牢獄の中にあって、まあ、祈りと願いということをですね言いました。多分彼にも願いはあったと思います。牢獄から出てですね、もっと自由になって人々にこのイエス・キリストの救いを伝えていくという願いを彼は持っていたと思います。祈りと願いを持って、そして私たちがその思い煩いをストップさせるときにすべきことは、実は祈りと願いを神様にする。まあ、6節の終わりには、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいってですね出てるんです。神様に知っていただく、そしてその方法として実はお祈りがあるっていうことです。だからお祈り難しいって言われることがあるんですけれども、お祈りっていうのはもう神様にお話をする、願い事をする、もうそれがお祈りであるっていうことなんです。そしてそれを神様に知っていただく。私たちも人に頼むときに話をするってことが絶対あると思います。自分の心分かってるだろうからその人やってくれるのかと、それはもう無理だと思います。言わない限りは通じない、分からない。だからお祈りっていうのは神様に話をすると、言うっていうことです。まあ、ある方が神様は何でも知っておられるし、お祈りするのは口に出さなくてもいいんじゃないでしょうか、そう言われました。まあ確かに神様は知っておられるわけですし、私たちは別に口に出さなくてもですね、神様は聞いてくださるってことはあると思います。でも知っていただきなさいっていう言葉には具体的な意味があるっていうことです。知ってもらう、聞いてもらう、聞いてもらうってことは言うってことなんです。だから私たちがお祈りするときに何も言わないで心の中でお祈りするのと、口に出してお祈りをするのとはまたそれは違う。神様は知っておられる、そしてまたその願いを神様に言う、求めていく。人に求めていくときに、まあ何も言わなくてもですね、状況を見て助けてくれるとか必要なものを与えてくれるというケースもあるでしょうけれど、でも自分が必要なものをはっきりとこれが欲しいんですと言っていく方が確実に相手に伝わり、またおそらくそれに応答するってことは出てくると思います。まあ何にも言わなくてですね、与えられたらそれはもう幸いなんですけれども、しかし普通に考えたらそうではない。また神様は私たちにですね、求めてくること、また願うこと、それを自分に告げることを願っておられる。そして神様はそれを豊かに与えてくださる。だから私たちに、まあ、神様は口を与えられたっていうのは食べるだけではないと思います。やはり私たちは自分の心の思いを伝えていく、もうその方法として私たちにもう口を与え、しゃべること、そしてまたもう言葉がですね与えられている、これはもう人間にしかないと思いますけれども、私たちに神様に知っていただくために神様は口を与え、また言葉を与えてくださって、私たちは神様と交わりを持つことができる。ですからこの神様との交わり、そういう中に神様は私たちを聞いてくださる。だからそれはひょっとしたら他の宗教や信仰にはないことかもしれないと思います。もう私も教会に来る前はお寺に行ったり神社に行って願い事をするとかですね、そういうことありました。でもその中でいくら願っても神様との交わりっていうことは全く意識したことはなかったわけです。もう願い事だけする、お願いだけしてですね、叶ったらそれで終わり、感謝しない。でもクリスチャンになってどうなのか、 確かに神様に同じようにお願いするわけです。でもやはり与えられたら感謝をする。ですからパウロは感謝を持って捧げる祈りっていうことを彼は言ってるわけなんです。ただお願い事だけするんじゃない、この感謝を持って祈る。そしてそれを実践されたのは実はイエス・キリストがそれを本当に忠実に行われた。まあ一つの例はヨハネの福音書の11章を見るとラザロっていう人がですね死んでしまった、4日も経っている、もう臭くなっている、体の腐敗が進んでいる。もうマルタとマリアの姉妹はものすごく悲しんだわけです。あれほどイエス様と親しく交わっていて、もしイエス様がもっと早く来てくださってたら死ぬことはなかった、ものすごい悲しみ絶望の中にあった。そしてイエス様はそのラザロのところに行かれたわけです。そして実はそこにこのイエス様の祈りが出てる。ヨハネの11章の41節を見ると、父よってイエス様は言われて感謝します、はっきりと言われてるわけなんです。まだラザロはよみがえってはいない、墓の中にいるんです。でもイエス様ははっきりとその祈りの最初のところで感謝しますとですね言われている。不思議なことです。イエス様は神にできないことはない、神には何でもできる、その信仰があった。じゃあそれはイエス様だけで終わりなのか、そうではないということです。パウロにも彼にも感謝があった、まあ、彼は他のところでいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。彼も実は感謝をする人だった。じゃあ苦難の中にあって 何が感謝できるのか、それは自分が救われた。本当はこのまま行くんだったら永遠の滅びに行ってしまう、そういう自分をイエス様は滅びの中から救ってくださった。だから一番最低感謝できるのは何か、救いを感謝することができる。まあ私たちは病気をして弱るってこともあるでしょうし、また経済的に困難を覚えてですね、もう本当に自分は苦しいっていう状況があるかもしれない。でも最低その中にあって自分が救われた、それを感謝することができる。そして実は感謝を捧げることによって事態は打開していくということです。神様は私たちを放っておかれる方ではないわけなんです。それこそイエス様が十字架にかかって自分の命を捨てて救った、命がけで救った、その救った人を放っておくはずはないわけです。神様は必ずまた私たちの願い祈りに答えを与えてくださる。パウロはあらゆる場合にっていう言葉を使ってます。もうどんな場合でも、別の言葉では一つ一つっていうふうにもですね訳されているわけなんです。おそらく私たちの生活の中にはこのことも困ってるし、またあのことも問題がある、その一つ一つに対して神様に解決を求めていく、それが祈るということであるわけです。私たちが救われたのは自分が立派な人間だから救われたのか、良いことをするから救ってくださったのか、そうではないわけです。全くいいこともできないし、また救われる価値もない。しかしそういうものをなんと神様は救ってくださった、イエス様は命を捨ててくださった、 ですから最低私たちはそのイエス様の十字架に愛に対して感謝することができるんではないかと思います。そして神様はそのように感謝するものをですね、放ってはおかれない。必ずその祈りに答えを与えてくださる。その答えというのがこの七節に出ているわけです。理解を超えた神の平安、もう私たちでは到底及びもつかないような、もう神様の驚くべき平安が自分の心の中に与えられていく。パウロはそれを体験した。彼はただイエス・キリストを伝えているっていうだけでですね、鞭で叩かれて、そして牢獄の中に入れられる、まあ、ついに彼はローマで殉教するということになったわけなんですけれど、でも彼は一つも自分を弁明するってことはなかった。全てを神様に委ねていて、そしてその救いはまたパウロ、そしてまたペテロを通して伝えられていったということであるわけなんですけれども、その大きな源は何か。理解を超えた神の平安が実は彼の心を守られた。パウロはあなた方の心と思いを守ってくれるとですね、はっきり言ってます。自分が守られたように、またこの手紙を読んでるフィリピの皆さんも、神様は心と思いを必ず守ってくださる。そしてそれはキリストイエスにあって、キリストの中にあって、神様は守られる。平安を心に満たしてくださる。その勝利があるということです。私たちに何が必要なのか。一番重要なことは心の平安ということではないかと思います。マタイの6章の終わりの方を見ると、思い煩ってはならないということをイエス様は言われたわけです。自分が思い煩う、明日のことを心配するということで寿命が伸びるのか伸びない、野の花でさえも神様はソロモン以上に飾られている。心配する必要はない、もう明日のことは明日が心配する、思い煩う。イエス様はそう言われたわけです。父なる神様は全てをご存知である。神様が必要なものを与え、解決を与えられる。だから誠の解決はどこにあるんだろうか。それは私たちに与えられるものではなくて、むしろ私たちに与えてくださる方に私たちの本当の解決があり、私たちはその方に頼っていくということであるわけです。私たちの頼るべき方はイエス・キリストである。イエス・キリストは今も、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。その休ませてあげるっていうのは神の平安ということです。神様は平安を私たちに与えてくださる。そして死の中からよみがえられた方は私たちを復活させ、永遠の命、また天国で生きるものとしてくださっておられる。それが私たちの勝利につながっていくということであるわけです。確かにこの世においてはさまざまな困難や苦労がありますけれども、しかし永遠の命を与えられた者には必ずその勝利が与えられる。私たちはそのことを信じて、また神様に一切お任せして、誠の解決、平安を与えていただくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今コロナ感染が増大しています。私たちも不安に思ったり恐れたりするような心が出てきます。何よりも神様の平安を私たちのうちに与えていただいて、どうかそのためにもまず思い煩いをとどめることができますように、そしてまたあらゆる時に、また一つ一つのことに 感謝を持って神様に祈り、そしてまた願うもの、そして私たちの心の内を知ってもらうものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様の揺るぎない絶対的な平安がお一人お一人に与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。